毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川満さんが毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、今回のテーマはですね、理念が壁に張ってるだけになっていませんかっていうテーマでお話しさせていただければと思います。
あー、これありますね。理念ってこうなんか社長さんとか創業者の方でしょうか、なんかこう達筆に筆で書いたようなのを大切にこう額に入れて飾ってある会社とか、
はい、
イメージ湧きますね。
ああ、そうですね。
うんうんうんうん。
まあ、なんならあの日焼けしてあのちょっとこう黄ばんでるとかねそういうような状態とかなんかもありますよね。
そうですよね、はい、これもう何年前のものなんだろうっていうようにね、はい、大事なものってことは分かるんですよ、会社の理念ってね、うん、だけどそれが壁に貼ってあるだけではいけないよねっていうお話ですね。
そうですね、そうですね。
はい、それでは詳しい内容を聞かせてください。
はい、これはですね、私がですね、例えばあの新規で、その企業さんとかに入っていく時なんかに、
はい、
まあ、よく、意識することとしてはですね、うん、まあ、例えば、まあ、会社の理念とか額とかに掲げてあって、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、
はい、
そこと社員さんの動きとか、言動とかとつながってるのはどうかっていうのを見たりするんですよね。
はいはいはい、
結局それは社員、掲げてる経営理念とかが社員さんが行動してるかどうかとか、
うん、
意識的に何かこう言動として、つなげているのかどうかとか、まあ、そんなことを見たりすることをしていったりします。
うん、
まあ、なので、まあ、理念って大事なんですけど、うん、理念があることだけでは、まあ、何も組織っていうのは変わらないと思っておりますので、いかにそれを活用するかというか、まあ、理念をもとに経営していく、
うん、
活動していくってところは、まあ、非常にポイントになるんじゃないかなというところですね。
そうですよね。なので、あの、当たり前ですけれども、その会社が掲げている理念が全社員に浸透してないとまずはいけないし、うんうん、
そうですね、
ね、
はい、
ま
あ、会社の理念とか、まあ、経営方針みたいなものも言語化すること自体は非常に重要だと思うんですよね。でただそこだけだったら組織って何も変わらないので、
はい、
それをどれだけ落とし込みをしていって、
うんうんうん、
社員さんがその、会社として大事にしたいこと、大事にすべきことを実践しているかどうか、
うん、
まあ、そこがポイントになりますね。
はい、でその実践していってもらうためにはどうしたらいいんですかね。うん、
これは、まあ、人事の中で言うと、
はい、
まあ、人材育成や、まあ、人事評価制度の中に組み込んでいくっていうことがポイントになっていきます。うん、
はい、
はい、で、まあ、あのどういうふうに組み込んでいくかっていう話で言いますと、
うん、
まあ、例えばその経営理念とか会社の経営方針とか、まあ、そういったものがしっかりと整備、言語化した上でですね、まあ、それを例えば、まあ、期の始めとかにですね、まあ、今期はどういうふうな、体制でいくのか、どういうふうな目標とか計画でいくのか、まあ、そういったような例えば経営方針発表会みたいなものがある会社であれば、もしくはなければやっぱりやった方がいいんですけれども。
ああ、そうですよね。うん、
その中で、まずはトップや幹部の方から言語化したものを改めて自分の言葉で発する。
うん、
まあそういうのが、まあ一つあったりしますね。
はいはいはいはい。
それから、まあさっき、まあ人材育成っていう話をしましたけれども、まあ人材育成の中にも、その、まあ言語化している、まあ理念や方針なんかを、その、一つの教科書として、教材として、育成の中に組み込んで、まあ、社長自ら、話をするとか、 まあ、逆に社員さんが講師側に立って、この方針について自分の見解を述べたり、そして実践していることをアウトプットするとか、まあ、そんなことを繰り返し繰り返しやっていくことで、まあ、自分のものになっていくっていうことにはなっていきますね。
そうなんですね。だからやっぱりこう、はい、壁に飾ってあるだけではダメで、常に、一人一人が、自分の中に落とし込んでいきながら、仕事に取り組む。
そうですね。そうですね。はい。
なんですね。最近ではそういったね、壁に貼ってあって、ちょっと黄ばんでっていうような会社も少なくなっているのかもしれませんけれども、やっぱ改めてこういう経営理念とかってね、大切だと思うので、人材育成、そして、評価制度などに組み込むっていうのが大事、ね。
そうですね。はい。もう一つ、ちょっと分かりやすい例で言いますと、まあ、例えば営業マンの方がいてですね、
はい、
じゃあ営業のスキルを伸ばしたいって思ったときに、例えば、本屋さんで営業のスキルが伸びそうな本を買ってきましたと。
はい。
で、買ってきただけだったら、何も進展ないじゃないですか。
そうですね。
それを読んで、実践する。で、トライアンドエラーを繰り返して、やっていくからこそ、
はい、
それを買った本がものになるっていくわけですよね。
そうですよね。
まさにそれと同じことですね。
なるほど、そういった感じで自分の中に落とし込んでどんどん実践していくことが大事なんですね。はい、ということで、経営理念ね、これちょっと特に若い子なんかにはね、浸透させていくことは難しいかもしれないですけれども、まあ、地道に、人材育成そして評価制度などに組み込んで、伝えていくということが大事なんですね。
はい、
長谷川さんについてなんですけれども、その長谷川さんの活動について、あとは、何か相談したいなって思う方も、この配信をお聞きいただいている方の中でいらっしゃるかもしれません。そういった方、どうしたらいいでしょうか？
はい。社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そちらの無料登録ができますので、まあ、ぜひ、登録いただければと思います。
はい。
まあ、その中にですね、私の情報、社外人事部長の情報などもありますし、あと、まあ、定期的に配信などもしておりますので、そこで最新の情報を拾っていただけることと、あと、まあ、いろんなお困りごとなどがありましたらですね、初回は無料で、ご相談乗っておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、ということで、社外人事部長長谷川充さんの活動について、また LINE 公式アカウントについての情報などですね、この番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回の配信のテーマですね、理念が壁に貼ってあるだけになっていませんか、ということでお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。